皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクでジャーナル、パーソナリティ中野タムスです。
メディアウォッチャー、そして朝日放送社友、それから今同志社女子大の講師、漢学の講師、徳良信義です。こんばんは。
徳良さんはと言っても、そうです ね、
まだ明るいですね、
はい。うん、徳田さんは朝日放送におられるとき、はい、昔ですね、もう40年ぐらい前ですか、はい、あの深夜放送で有名なヤングリクエストの DJ でもありましたね。
昔やってました。
昔受験勉強してるときによく聞かせていただいて、
はい、その後中田さんは、ね、リスナーの方ですよ。
なんかあのラジオ講座というのがありましたね。
はい、う
ん、それと徳田さんの声というのが重なるんですね。
なるほどなるほど、うん、古い話です。
その後テレビでずっと、ね、プロデューサーですか、
はい、そしていろんな
ディレクターとか、はい、そうですね。
今日もあの道場のね、はい、授業で僕がやってたおはあさの頃ですから1985年ぐらいの映像を見せたりしながらですね、うん、YouTube でもですねそんな頃のちゃんとアップされてるんですよ。そんなん拾ってきて黒木ひとみさんがアシスタントしてたりですね、はい、私ももう出まくってましたから、うん、出たがりディレクターみたいなことでねやってましたね。それを生徒に見せたら、うん、いや先生若いなぁ言って、びっくりしてましたけれど。
おはよう朝日とかも出られてたんですか。
そうなんですよ。おはよう朝は5年間ですね、うん、世界新婚さんいらっしゃい5年間とか、うん、そういうもう本当テレビのいい時代ですよね、
うん、
だけど今あのさっきiPad をですね、中野さんが予約されたっていうですね、うん、パンフレットここにあるんですけど、こういうものがですね、うん、テレビをもうじわじわどころかギュッとですね、うん、世界を変えてしまったっていうね、
うん、
僕はあの大好きなんですよ。で iPad 欲しいなと思ってるんですけど、どうしようかなとちょっと迷ってるんですけどね。
いやこれは今日、まあ、たまたま予約に行って、まあ、1ヶ月待ちぐらいなことを言われてます
ね。最初のはもう全部売れ切れたでしょ。まあ、
1ヶ月待つというのもね、またワクワクするもんで。
なるほど。
で、まあ比較的安いですね、これ。
そうですね。うん、ノートパソコンを買うことを思えば、うん、やっぱり5、6万であるわけでしょ。
そうですね。ね、1万円より7万円ぐらいですね。
64GB
ですか、これで7万円ぐらいですね。はい、で、毎月3000円ぐらいで。
ねいけますからね、うん。だからすごい時代になっちゃったんですよ。それでね、うん、今日僕ね、ここにお持ちしたのはね、生徒にも今日見せたんです。石板、
うん、
石の板って、よくあの、絵本なんかに、昔のあの、子供たちが、授業で、石板を使ってね、
はい、
昔のノートですよね。これも B5 ぐらいの、のものなんですけど、これ神戸でですね、偶然見つけましてですね、イギリス製なんですけど、うん、2000円ぐらいだったんですけどね、もう思わず買って、あ、石板ってこれかってね、こんな薄い石ですよ、こういうね。
まさに大きさは iPad と同じぐらいの大きさですね。
そうなんです。だから、うん、昔の iPad なんだよっていうね。で、これチョークで書いて、すぐ布かなんかで、消せますでしょ、
うん、
だから、先生が言ったことを例えば、ね、中野さんの言葉で言うとシンクっていうことをよく言う、
うん、
じゃあそれシンクを練習するのはこの石板を、ね、これ黒い石なんですけど、
うん、
でタブレットって言いますよね、
はい、
あの英語の達人になんか失礼なんですけどこれは僕はあそうかと思ったのはテーブルなんですよね、
うん、
平たい台っていうか、
はい、
それに、うんET という T がついたらタブレット。あ、タブレットさ、うん、そういう意味かと思ってね。こんなのはね、手に持つとまた面白いんですよね。
まあ、それも iPad は世界にこうつながりますね。はい、24時間つながりっぱなしという、はい、まあ、徳田さん言われるようなことで。だってこれは黒板っていうのは、はい、なんていうかな、その、このインターネットなりが、はい、流行するほど、高級な万年筆が売れるみたいね、うん、自分でモンブランの万年筆で手紙を書きたいとかですね、うん、E メールをするよりか、うん、そっちの方がいいとかですね、うん、その2つの陰と陽の関係が、うん、あるように思うんです。だから、iPad もちろんこれは、まあ、新しい、まあ、新聞なりテレビを超える一つのもう大きな革命ですけれども、うん、
だって新聞は読めるしラジオは聞けるしテレビは見れるし、ね、うん、YouTube はもちろん見れるしというものでしょ、
うん、全てその中に入っていきますね、
はい、
書籍もだけど僕反対に本は売れると
そうそうそうい
い本は売れるとっていうような 感じはしますね。いやいや、こう iPad が入るほどパイがやっぱり大きくなっていい本は売れると思うんですね、うんうん、
だからね昔ね、野球中継、
うん、
これってねやると球場にお客さん来なくなるって言われてた時期があるんですよ、
うん、
ところがそんなことはない。マスコミがね、テレビが中継するからあの阪神ファンが5万をいっぱいにするわけでしょ、うん、甲子園球場、うん、だけどねそこにもねやっぱりね限界があるみたいですね僕どうも、
うんうん、
だからね広島球場ぐらいのねあれになるとねテレビでやるすぎるとみんな足運ばないんですよ。だからアメリカンフットボールがね7万人のあの球場にいっぱいで、うんうん、しかも入れんかった人はあの巨大な駐車場で、ラジオ聞いたりテレビを iPhone でそれこそ見たりしてるわけでしょ、うんうん、そういう状況っていうのはやっぱり限界っていうか、
うん、
そのここまで進むとだから世の中の今デフレになってますよね、
うん、
みんな安くなれ安くなれ言った途端もう景気も何にもかも悪くなるっていうね、
うん、
こういうものがどこにあるかをこう見極めないとね、あちょっとえらいことになってしまうという時代でもあるなとは思ってるんですけどね、
う
ん
う
ん、
まあ時代の変革期というのはまあ来てますね、
はい、イノベーション
イノベーションですね、はい、これを上位と考えるかね、
うんうんうん、
そこに、まあ、こう iPad というすごいものが、日本に上陸したと、はい、その次にやっぱり日本人しかできないこのソフトのパワーをね、
うん、
今見せる時かなという、
ね、京都は余計そうですよね。そういうその職人さんもまだまだいらっしゃいますし、
うん
うん、僕は時代祭り時々ね、
はい、
年に一遍ありますよね、去年もワイフと来たんですけれど、うん、あれもやっぱりすごいんでしょ、その衣装なり、
うん、
ああいうもの。
そうですね、はい、6月22日のこのラジオカフェシンクタンクジャージャンの放送で、
はい、
こう時代祭りの、はい、まあ、まあ、僕は京都の七区という、まあ、北区の七区という、
ほうほう、
ところで、
はい、
七区組が24年に一度のこの時代祭りの、うん、まあ、桓武天皇のところの、
は
あ、延暦武官という、はい、のを、はい、僕七区組が担当するんですね。
ほう、
で時代祭りというのは、はい、やっぱり時代を遡って明治維新から
あ最初この古敵隊のピーラララッタッタがありますよね。
それが始まって、はいはい、まあ、最後の方に桓武天皇のね、これが一番の794年に
メインになるわけですか。
メインになるんですね、まあ、メインだと思いますね。
は
あ、
うん、
孔明天皇が最後の方を、要するに明治維新で、江戸幕府からこっち京都の方に孔明天皇でいいんですね、
はいはいはいはい、
それがまた明治天皇で、うん、東京の方に移ったと、
はい、
その危機感を感じた時が、うん、やっぱりこの時代祭りのスタートラインなんですね。で町中学をやるということで、このローカルのコミュニティ放送を通じて、うん、まあ、七区組の方に来ていただいて、うん、30分目いっぱい時代祭りの、まあ、トークをしていただこうということをちょっと考えてるんです。
あ、なるほど、うん、時代祭りやっぱり京都はそのディープディープってね、うん、言いますけど本当に深いですよね。
そうですね、
うん、その辺がなんかねこうマスコミによってね、うん、薄められるっていうね。
そうなんです。
今度のね、うん、菅さんがね、はい、首相にというね、
うん、
こういう民主党の政変劇っていうか、うん、鳩山首相がね、うん、8ヶ月で退陣しちゃったっていうね、うん、これもねやっぱりね僕マスコミがね煽ったっていうね、
うん、
メディアにみんながこう踊らされたっていうね、
うん、
その辺どうですかね。感じません？
感じますね。今のこうメディア、まあまあ、テレビ局に松本さんいらっしゃって、はいはい、まあ、新聞社もそうですけど少しでもニュースというのは早くフレッシュなね、
うんうん、
それをこう出したいと。だから各社はその競い合いがすごく激しすぎてですね、うん、少しでも新しい情報を提供しようと、うん、本人が知らないうちに、うん、こうニュースが先行してるケースたくさんあると思うんですね。そこでこう例えばテレビ局でも新聞社でも要するにシェアを増やそうとかね、
うん、要するに特ダネを取ってやるとかね、
うんうん、まあ、視聴率を上げようという、うん、
はい、
それがあまりにもね激しく、うんうん、それでまた新しいメディアっていうかこのインターネットを通じたり、うん、ものすごい速度で進んでるでしょ、
うん、
だからそれがやはりね今回菅、新政権ができて、うん、 20% の支持率から 60% 1分に3倍に
今度は跳ね上がるわけ
でしょ、跳ね上がったでしょ、うんうん、で自民党とみんなの党は、うんまあ、下がったということで、うん、メディアのこう操作っていうんですかね、うんうんうん、恐ろしく機能したっていうのが、まあ、菅新政権の ね新しい動きだと思いますけれども、うん、
だから鳩山さんの支持率がどんどんどんどん落ちてきてね、うんうんうん、で各社新聞社は、まあ、テレビもそうなんですけど、うん、その支持率っていう一つの、みんなのアンケートを集めたものだ、非常に科学的なものなんだというね、はい、そういう頭がありますよね。で視聴者もそれから読む購読者もみんなそういう、あ、これは科学に基づいて客観的な資料なんだと思ってるけど、各社一番デスクが一番同業者が読売が 20% を切ったって出すのか、毎日が切ったっていう出すのか、うん、それも何パーセントで切ったっていうのか、うんうん、この競い合いをやったわけでしょ、
うん、
だからね、それが本当に民意かっていうと、うん、僕本当に民意やったらね、そんな極端にこんな落ちたものがまた 60%、
なんとなくね、選挙で言えば出口調査ってありますね、
はい、
選挙の結果が出るまでに大体分かってしまうと、
うん、そうですね、
だからその出口、まあ、選挙の場合はその出口調査の
あれはアメリカから始まった
出さないんですけど、その、はいまあ、始まって、はい、開票が始まって初めて出すんですけれども、うん、今のテレビ の、その特にこう政治に絡む、うん、その報道の仕方は、出してはいけない情報を先出してるように、
うん
うん、思うんですね、うん、
それはね、うん、なんかやっぱりその新聞のね広告費が落ちてきてるっていうね、うん、そうすると新聞っていうのはね広告費だけじゃなくって購買のね新聞が150円でまた値上げしてますけどね、その値段もありますよね、うん、だからそれをともかく部数を日本の場合増やせ増やせでしょ、うんうん、1000万部という読売新聞があって、うんうん、朝日新聞が800万とかね、そういう日経は300万、そやけど値段はちょっと高いから、経済的にいいとかね、うん、そういうもんがあって、 でそういう中で広告費が落ちてきてるというね、うん、その焦りがねかなり、
その焦りプラス iPad のようなものが上陸して、はいはい、それで、紙の媒体の、
はい、ものが全部通信で iPad で見れると、
パラダイムのシフトが起こって
はい、
だからその中でいろんな各社がですね、うん、やっぱり競争しなければいけない、ドメスティックな競争とインターナショナル、うん、グローバルな競争との2つがこう重なって、うんはい、まあ世界の新聞見ていると菅政権に対する
評価
意外と高いみたいで、じっくりね、その僕も新聞読んだわけではないんですけれども、うん、まあいくつかの、まあ、ニューヨークタイムズとかね、はい、そういうところの報道の仕方は、うんうん、まあ、世襲制でずっと続いた政権、まあ、ほとんど続きましたね、それが今回はそれでないと、
うんうんうん、
で意外と本格的な政権みたいなね、
うん、
そういう報道のされ方も
たんで、海外ではちゃんとしてる、海外ではそ
うですよ、やっぱり海外からの方が意外と見てるというか、あんまりにも日本っていうのは世界で最も、うんプライムミニスターが変わるのが日本ですね、うん、最近の、うん
はい、
だから G8 のサミットといっても全く日本のこう貫禄というかね、
そうそう、
日本の存在感ってないですね、
うんうん、お友達感覚でいれないね、うん、今度は また違った人が来たっていうね、うん、海外帰るみたいな、そうだけどね、僕は鳩山さん の、 辞め方っていうのは、まあ、8ヶ月でね、ご本人はそれはもう無念と思うんですよね、前の自民党政権と同じように思われへんかって、だけど小沢さんを道連れにしたっていうね、うん、これはすごくって、やっぱりあれで、こういうブラックな、方のイメージ、あるいは、鳩山さんも、ね、それに、加担したというか、うん、なってたイメージがガラッと変えたっていうね、それで鳩山さんは議員も辞めちゃうと、今度はね、
あ、そうなんですか、
そうなんですよ、うん、うん、で そこがね、思いっきりが、ああ、やっぱり潔い人だなという評価で、うん、みんな、鳩山さんに対する評価っていうのは、麻生さんが辞めた時と全然違いますよね。
菅さんの人気が上がったというよりか、鳩山さんのその、
はい、
まあ、まあ、
潔さ
っていうか、はい、そうですね、
はい、
潔いということは、哀れっていうね、
うんうんうん、
こう、哀れというのと、うん、あっぱれというのね、
はい、
実はね近いんですね、哀れが 超えたらね、例えばあっぱれ、切腹してもあっぱれになるでしょ、あの人は哀れっていう、だけどね、僕まさにあっぱれなやめ方でもありますね、で、菅新政権の、まあ、支持率が非常に高い、だけど歴代の総理というのは一番最初が高く、どんどん落ちていくでしょ、だからもし賢い総理がいたらね、初めが低い方がいいんですよ、だんだん上がっていくね、だから初めにとんでもないことを、ね、総理が菅、ね、総理が言われた方が面白いかなってね、始めたかったらもう落ちるしかないですからね、はい、まあそんな感じでですね、1ヶ月に1回あのメディアウォッチャーの徳良信義さんにこう来ていただきましてですね、現在進行形のこう社会とかですね問題をこう語るということで、このラジオカフェシンクタンクジャーナルはですね、世界の中の京都を語って、京都のビジョンを世界に発信しようと、京都の、まあ、リスナーののみ、皆さんのみならずですね、インターネットラジオを通じて、ね、世界中の
方に iPad でも iPhone でも聞いていただきたいなと ね、
まあ、そのシンクする番組です、はい、ここでですね、いつものようにブレイクとして、ハワイの音楽を聞いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティの中野保です。
徳良信義です、中野さんのところに喜び事があったという、
むつごが生まれましたね。
むつごが
あのすごく嬉しくって、はい、2週間ぐらい前なんですけどね、はい、ね、ワシントンで飼った、はい、まあ、トイプードルの、はい、まあ、レッドブラウンみたいな、
今2匹
いらっしゃる、うん、でちょうど1年半ぐらい前に大阪で、ブラックのトイプードルのメスを見つけたんですね、で、まあ、2匹一緒に飼ってたらですね、どうやらうまく交尾というんですか、
はい、
それから
赤ちゃんができた、
ね、でまさかですね、いろんな人に聞いたんですけど、トイプードルというのは、比較的、まあ、子供が2匹3匹しか生まれないって聞いてたんですよ。
ほうほうほうほう。
それがですね、生まれる直前に獣医さんの方に行ったら、うん、レントゲン取ったら、うん、6匹
6匹いると。
それで本当に6匹生まれるかなと思ったんですけどね、見事、犬っていうのはすごくて、
可愛 いでしょう、ちっこ犬、うん、うちもあのトイプードルとね、あのキャバリアの、ね、うん、ミックス犬なんですけど、はい、本当にちっちゃくってね、あの買ってきた時はですね、で今はですね、今6キロぐらいかな、7年経ってます。それでも、まあ、あのトイプードルっていうのはね、もともと狩猟の犬ですから、
そうです、ね、
うん、めちゃめちゃアスリートですよ、
うん、
だから走らしたらもうすっごい、
すごい、
うん、
うさぎのようにこう飛ぶように走りますね。
ねえ、うん、あれはすごいなと思って。
なんかどちらかというと水際で水のこう鳥を取るっていうね、水鳥を取るっていうのがプードルの習性なんですね。
あ、
そうは言うものの、僕が飼ってるプードルは水いたら怖がるんですね。あの生まれた時はですね、250グラムぐらいだったんですね、それが今650グラムです、2週間ちょっとで、あまりにもね、ちょっと速度が速すぎるというか、犬はだいたい毒イヤーというのは7年、
ね、
人間の1年が7年ですね、
はい、
うん、だから6匹生まれたということは、人間でいうとだいたい犬が15年生きるとすると90歳でしょ、はい、だから犬6匹集まって人間の寿命に到達するっていうことで、今やっぱりこう多産っていうんですかね、
うん、
何、うん、
そういうあの生まれるっていうね、動物に限らず、あの人間も 僕はいつも教室でね、お嬢ちゃん方ばっかりですから、あなたたちはお母さんになるんだよっていうことをね、言うとね、みんな、ね、うん、今の自分しかわかんないから、18歳や19歳のお嬢ちゃん方ですから、それが君たちは今度は子供を育てる。うん、そんな時は、もう iPad であったり、うん、iPhone であったり、そんなパソコンであったり、今君たちは苦手やとかなんとか言うけれど、君が産む子供は、もうそんな世界の中にね、
うん、
デジタルネイティブっていう、うん、その中に生きていく、そんな時にお母さんとしてね、どうするんだっていうことをね、常にこう問いかけてるんですよ、
うん
うん、そうするとね、いろんな反応がありますね、
うん
うん、だけどまずお母さんという自覚が、もちろん、子供はいらないという方もいらっしゃるでしょうし、私は独身でね、キャリアウーマンになりたいという方もいらっしゃる。それはそれでいいんだけれど、女性として生まれてきたからには、子供を持つっていうね、この喜びみたいなのは、君たちね、一人一人あるんだよっていうね、そんなことを言ってるんですよ。教室で。
まあ、やっぱり人間にとって一番大事なことっていうのは、はい、そういう基本的なことでもありますね。
はい。
うん、だから今この長いこう、まあ、日本の歴史の中で、
はいはい、
女性が社会に出て働くということは今まであんまりなかったと思うんですね。
そうですね。
それがやっと今、それがごく当然のように、はいはい、男性と同じような、まあ、イーブンな形で働くような時代が今こう来てる、
はい、
だから今こう iPad の話もさっき今前半に出ましたけども、はい、ものすごい速度で、うん、イノベーションが起こってると、
はいはい、
でその生き方自体もすごくやっぱり変わってライフスタイルも変わってきてると、
はい、
そして平均寿命すごく伸びてると、はい、で
女性は特にね、
女性は特にですね、はいはい、だからその中で最新の情報をやっぱりこう、うん、インターネットを通じて得ると同時にもともと人間が持ってる、うん、まあ、例えばプードルが、うん、2歳のプードルが子供を産んで、うん、こうなんていうか袋のようなのが出てきても、はい、自分でそれをおへそのを噛んで食べて、はいはい、そして6匹こう順番にこう出てくるというのは、はい、もう持って生まれた本能というのがあるとしますね、うん、だから我々はすごいイノベーションのこの潮流の中で生きてますけれども、もともと人間は持ってる直感力とかそういう直覚とかですね、はい、本能
を第六感とか第五感、ね、うん、五感を全部利用して人と接するというのがね、もうかなりこうその能力は落ちてますよね。
落ちてます、
はい、
でその能力をね、例えばずっとと事務所で、缶詰状態になったら自然と接する時間がないと、はい、だけど iPad のイノベーションは、うん、この iPad を持って鴨川でもね、うん、ベンチのところで同じ仕事ができたり、はい、iPhone で歩きながら仕事ができたり、うん、で自然と一体になりながら仕事ができるというのは我々本当に今恵まれた時代にいると思うんですね。
時代のね、風とか、うん、あるいはその空気とか、うん、なんていうんかな、トレンドとか、うん、それから流行というファッションとか、うん、いっぱいあるけれど、それから価値観とか、ヘーゲルがね、
はい、
こんなことを言ってるんですよね。時代精神、それは時代精神なんだっていう、うん、ドイツ語で言うと、ツァイトゲイストっていう、
うん
う
ん、
ガイストっていうんかな、
うん、
そういう言葉を言ってるんですよね、
うん、
だから今ね、僕たちが空気のように思っている、うん、この時代の価値観とか時代精神、
うん、
これってね、非常に分かってるようで分かってないな、それで分かってると、うん、次のなんか時代をイノベーションしていける、そんなヒントはね、今どんな時代精神かなという、
この時代精神を読む力っていうのは、はい、京都にあるような感じがするんですね、
はい、
京都っていうのは伝統と革新をうまく調和させて、うん、京都から京都の思いをこう世界に発信する、
う
ん、まあ、このシンクタンクジャーナルというのはそうい
う
番組なんですけどね、はい、京都の発展のこう歴史を見れば、うん、必ず外から来た人が新しい何かを入れて、それをうまくこう調和させると、うん、で根底にある京都の伝統は絶対崩さないと、
うんうんうん、それが時代祭りの精神
でも
あるんでしょうね、うんうん、だから僕はこのヘーゲルがね、
はい、
ナポレオン一世、ナポレオンがですね、はい、彼が、 イエーナの町でドイツの哲学者ですから、はい、講師みたいなのしてたんですね、大学の、うんうん。その時に、まあみんな、ナポレオンが通るからみんな見に行こう言って、同僚なんかと見に行ったんでしょうね。はい、でそんな時に、時代精神が馬に乗って進んでいった言ってね、ヘーゲルが友人に手紙してるんですよ。それ読んだ時にね、あ、そうやと、ナポレオンはその時代の精神をね、うん、まさに体現した、
うんうん、
でこの菅さんの首相になるっていうのもね、うん、菅さんというのが時代精神をね、
うん、
やっぱりうまく捕まえた。それからアメリカではオバマ大統領がうまく捕まえ、うまく言うのがね、まあ、悪い意味じゃなくて
風に乗ったというか、その風を利用したという
時代精神、
うん、
でそんなものをねやっぱり掴むことが、うん、僕はメディアっていうものをね、
うんうん、
理解する上で本当に必要なことじゃないかなと、うんうん、それも知らずにただメディアが言うがままにフラフラ流されてたら、
うんうんうん、
これやっぱり偉いことになるぞと、ヒトラーが出てきたらみんな、おー言って、うんうん。
だから今のヘーゲルの、
時代精神。
精神で、馬がどうですか、馬に。
ナポレオンが馬に乗ってるのを見て、ね
見て
時代精神が馬に乗ってやってきたと。
まさに時代祭りなんですよ、それは。
あ、そうか。
京都でこう時代祭りを大事にしなければいけないのは、やっぱり本当に今、変化の時代で、イノベーションどんどん変わっていく時代であるからこそ、うん、京都は時代精神をね、うん、馬に乗って時代祭りでこう表現していくと。
で、表さんとい
けないと。で、やっぱりそれを、うん、日本のみならず、世界に発信しようというね。うん、
そうですね。外国からも。
非常にグローバリゼーションの思いが必要になってくると思いますね。
うんうん、だから、そういうものっていうのは、京都ってやっぱり強いですよね。ブランド力というか、
うん、
京都が持っている、もう失いようのないものっていうのがね、
うん、
町屋を例えばレストランに改造してみたりね、うん、そういう、古いっていうことは僕は一番新しいことだと思ってるんですよね。
うん、
だから昔古かったいうけど新しかったから古くなるわけで、
うんうん、
京都っていうのは本当にね面白いなと思って、月1回ここに来させていただくのも楽しみですし、お嬢ちゃん方と週に1回授業をやるっていうのもね、うん、すっごいこの老後の楽しみですから私は。
ありがとうございます。やっぱ京都だからそれができるというかですね、
はい、
うん、やっぱりその今日もですねある有名なカフェショップ行きましてですね、はい、でサイフォンでこうコーヒーを飲むんですね、はいはい、でサイフォンというのは外国にあんまりないんですね。
あ、そうなんですか。
で僕それを思ったら京都でもちろんお茶の世界でねいろんな作法がありますけどね、帰って外国人が来た時に、うん、サイフォンでこう一期一会のねコーヒーをこう飲んでいただくというね、そのシチュエーションというのは僕意外といいなと思いましたね。
はあ、うん、なるほど、ね。
まあ、ほとんどそれは、まあ、お茶も大事ですよ、
はい、
だけどちょっと違った、うん、こう要するにコーヒーのサイフォンって非常に日本的なんですね。
もうみんなアメリカ人はもうスターバックスとか、ね、そうそうそう、あんなんでもカッカッと、ね、
そうそう
出てくるのが当然やと思ってる、うんうん、だけどサイフォンで時間かけて、
ね、時間かけて、
うん、5分10分待たんと来ないというね、
うん、まあ、そういうことも京都が得意ですよ、今夜だと思うんですけどね。
あまりにもね今の人たちはスピードスピードってね、うん、言ってるけれどそこのバランスがね、うん、大事なんかも分かんないですね、
うん、じっくり考えようという、まあ、この番組はシンクする番組ですからね、はい、シンクしてそれを皆さんにお伝えしてそして情報をね要するに意見交換しながら何かを作っていくという、はい、まあ、そういうことで
新しいものを、
はいはい、どうも本当に
ありがとうございました。
月始め楽しみにしております、
はい